はい、今回は X サーバーのサーバー側の申し込みについて解説したいと思います。まず、Google の検索窓に X サーバーと入力していただくと、検索結果に一番上に来るこちらをクリックしてください。続いて、お申し込みをクリックしてください。で、下にスクロールしてもらって、こちらのお申し込みフォームをクリックしてください。続いて、新規お申し込みをクリック。次に、サーバーのお申し込み、こちらをクリックしてください。こちらにサーバー ID を入力するのですが、こちら他の人が使われていると重複していてエラー表示になるかと思うのですが、申し込むことが可能ですと、このように完了マークがついて、申し込むことが可能ですと表示されます。続いて、こちらのプランなんですが、X10 プランをチェックを入れてください。続いて、メールアドレス。このようにメールアドレスを入力してください。続いて、登録区分。こちらは個人か法人、当てはまる方にチェックを入れてください。法人の場合は、このように会社名を入力する形になります。あとはこちらに個人情報を入力していただいて、こちらにチェックマークを入れて、お申し込み内容の確認を押してください。あとはこの画面に沿ってボタンをクリックしていく形になります。申し込みが完了しますと、このように X サーバー側からメールが届きますので、こちらを保管しておいてください。今回は以上になります。はい、今回は X サーバーでのドメインの取得の方法について解説します。まず、インフォパネルに入っていただいて、次にこちらの追加のお申し込みをクリックしてください。続いて、こちらの同意するをクリックしてください。続いて、ドメインの新規取得の追加の申し込みをクリックしてください。こちらで独自ドメインを入力する形になります。こちらの末尾なのですが、ドットコムやドットネット、ドット JP が一般的となっています。ただし、このドット JP はお高い値段になっていますので、ドットコムやドットネットでも十分です。こちらの検索ボタンを押していただくと、このように申し込むことが可能ですと表示されましたら、こちらの申し込むをクリックしてください。独自ドメインは、世界に同じものが存在しませんので、重複していた場合はエラーが表示されます。続いて、お申し込み内容を確認をクリックしてください。続いて、お申し込みを確定するをクリックしてください。最後に、こちらのお申し込みする確定を押していただくと、独自ドメインの申し込みが完了です。今回は以上になります。はい、今回は、X サーバーのお支払い方法について解説したいと思います。登録してすぐ10日間はお試し期間ですので、必ずこのお支払い方法を設定してください。まず、X サーバーから届いたこちらのアカウント情報から会員 ID とパスワードを入力していただいて、ログインを押してください。すると、こちらの画面に行くかと思います。こちらの決済関連のお支払い料金のお支払いをクリックしてください。続いて、こちらのチェックマークを入れて、更新期間を押して選択してください。そうしましたら、お支払い方法を確認、選択するを押してください。こちらでお支払い方法の選択ができます。銀行振込の場合はこちらをクリックしていただいて、クレジットカードはこちらに進んでください。コンビニでもお支払いをすることができます。今回は以上になります。はい、今回は X サーバーに取得していただいた独自ドメインを設定してみたいと思います。まず、こちらのインフォパネルに入っていただいて、こちらのサーバーのタブのサーバー ID が表示されていることを確認して、こちらのサーバーパネルをクリックしてください。 続いてサーバーパネルに入ったのを確認して、こちらのドメインのドメイン設定をクリックしてください。続いてこちらのドメインの追加設定をクリックしていただいて、こちらに取得していただいた独自ドメインを入力してください。こちらに末尾を選択してください。入力が終わりましたら、ドメインの追加をクリックしてください。で、最後にドメインの追加、括弧確定をクリックしてください。こちらに書いてある通り、ドメインの設定が反映されるまで数時間から24時間程度かかる場合があるので、しばらくお待ちください。今回は以上になります。はい、今回は X サーバーでのワードプレスの導入について解説していきたいと思います。まずこちらのインフォパネルに入っていただいて、サーバーをクリックしていただくと、サーバー ID がこのように表示されますので、サーバーパネルのログインをクリックしてください。はい、続いてこちらのホームページの自動インストールをクリックしてください。で、設定していただいたドメイン名を選択するをクリックしてください。続きまして、プログラムのインストールをクリックしてください。で、今回、WordPress をインストールしますので、こちらの WordPress のインストール設定をクリックしてください。はい。で、こちらのインストール URL は、初めて導入される方は空白で大丈夫です。こちらのブログ名は、これから導入する WordPress のブログ名になりますので、簡単に入力しておいてください。こちらのユーザー名は、半角英数字で入力してください。こちら、WordPress をログインする際に使うので、必ず覚えておいてください。パスワードも同様で、半角英数字で入力してください。こちらもログインの際に使用するので必ず覚えておいてください。で、メールアドレス。こちらは普段使用しているメールアドレスを入力してください。続いてデータベース。こちらは自動でデータベースを生成するにチェックを入っていることを確認してください。最後にインストール括弧確認をクリックしてください。で、このように注意書きが出てくるのですが、これは無視していただいて大丈夫ですので、確認していただいた後に、インストール括弧確定をクリックしてください。はい、インストールが完了しますと、このように出てきます。最後に、こちらの URL に進んでいただいて、WordPress にログインをしておいてください。ログインした状態でブックマークをしておくと大変便利です。今回は以上になります。
はい、今回パーマリンクの設定を行っていきます。まあ、パーマリンクの、ね、設定は非常に重要性というのは動画で、ね、お伝えしていますが、どうやって、ね、じゃあ設定していくのかというところなんですが、こちらの設定というところに行ってください。そうするとですね、パーマリンク設定が出てきますので、こちらをクリックしてください。はい、そうしますと、こういうふうに出てくるわけですね。で、最初だと日付と投稿名ってところになっちゃってるかなと思いますので、こちらではうまくですね、まあ、よろしくないわけですね。ですので、カスタム構造っていうところをチェックしてください。そして、まあ、ここに、これが日付と投稿、イヤーマンスってなってるので、これちょっとね、日付の投稿名にちょっとなっちゃってるので、これを直して、行こうと思うんですけど、カスタム構造ですね。おすすめの、これはもう理論と理由とかないわけなんですが、これ消していただいて、このポストネームですね。ハイフンパーセント、ポストネームパーセント。これがですね、うまくいく、うまくこのウェブ上でいろんな URL を公開してたときに、うまくいくパーマリンク。一つのおすすめのパーマリンクとなっていますので、まあ、他にもあるわけですが、比較的シンプルなもので短く表示してください。表示していただける、これ、まあ、URL というかね、パーマリンクですので、 こちらをお勧めしていますね。スラッシュパーセント、ポストネームパーセントですね。まあ、直で打っていただいても構いませんが、こういうふうに設定をしてください。こうしないと、まあ、URL 表示が乱れたりとか、まあね、URL 変わってしまったりとか、ちょっとね、おかしなことが要は起きるわけですね。ですので、こちら、こんな形で変更していただいて、変更保存としていただければ、無事設定できていますので、こちらで完了ということですね。パーマリンクの設定、以上になります。
はい、今回のこの動画では、WordPress のサイト基本情報の設定方法を解説いたします。はい、ではまずこちらの管理画面から、外観、カスタマイズをクリックしてください。で続いてこのサイト基本情報をクリック。でこちらの、サイトのタイトルとキャッチフレーズ。あとサイトのアイコンということで、ご自身の会社のロゴ。こちらを設定してください。でタイトルは、何でもいいんですけど、まあ、僕たちでしたら、この早というふうになります。でキャッチフレーズなんですが、こちらは、スモールビジネス特化の、こういった形になります。これを参考に、設定していただいて、あとはロゴを設定しておいてください。で入力後はこの保存して公開を必ずクリックしておいてください。あといった形で、後から再編集もできますので簡単にでいいので設定をお願いします。はい、今回のこの動画は以上になります。はい、今回のこの動画では、WordPress のディスカッション設定、こちらを解説していきたいと思います。はい、ではまずこちら、管理画面の方から設定。ディスカッションをクリックしてください。で、こちらがディスカッション設定なんですが、この設定画面で何ができるのかと言いますと、こういった WordPress のブログ記事のコメント欄を削除することができます。で、今このように消してしまっているので、ブログ記事の方にコメント欄はないわけなんですが、これを不要な方のみで結構なんですが、削除することができます。はい、でこちらの、投稿のディスカッション設定、こちらを、デフォルトの状態ですとチェックがこのように入っているかと思うので、これをチェックを外していただく、だけになります。でこれでこのように、本来あるはずのコメント欄が、なくなるといった設定になります。でこちらのチェックを外していただいたら、はい、この変更保存をクリックしてください。でこうすることによって、このコメント欄を削除することができます。でコメント欄不要な方はなるべくこの初期の状態でこのチェックを外しておいてください。はい、この初期設定なのでなるべく早く、設定をしておいてください。はい、今回のこの動画は以上になります。はい、今回のこの動画では WordPress のカテゴリー設定について解説をいたします。ではまずこちらの、投稿からカテゴリー、こちらをクリックしてください。でこれですでに、設定してあるものはこのように表示されます。でここに、例えばですけど名前なのでカテゴリーの名前をこちらに入力してください。で、スラックなんですが、こちらは、例えばこの、ひらがなにしますけど、スラックっていうのはこの半角英数字で、こういった形で入力をしてください。これ、WordPress っていうカテゴリーなので、WP、もしくは WordPress でも、これでもですね。はい。半角で、こういった形で入力します。 で、この新規カテゴリーを追加を押すと、はい、こういった形でカテゴリーが設定できます。で、このスラックっていうのは URL の一部になります。まあ、例えばですけど、先ほど作ったワードプレスを設定していただくと、これでスラッシュ WP。こういった形で、この先ほど設定したスラック、こちらを、まあ、スラッシュを入力して、まあ、もらうと、こういった形で、まあ、カテゴリーが一覧で付与されます。まあ、ここで、このカテゴリーの設定の箇所でチェックを入れたので、まあ、こういった形で表示されます。まあ、これはちょっとキリ数が増えてくるのであんまりこう実感できないことですが、こちらがまあスラックってなることを覚えておいてください。まあ、こちらは、この URL をメニューなどに配置して使う形になります。で、親カテゴリーに対して子カテゴリーですね。こちらを作ることができます。まあ、例えば、ワードプレス、プラグインといった形で設定することができます。で、親カテゴリーがワードプレスですね。こういった形で、はい、こうカテゴリーを設定することができます。はい。まあ、こちらの、ブログ投稿ページの作成画面でも、このカテゴリーというコーナーで新規カテゴリーを、追加することができるんですが、もっと詳細に設定した場合は、こちらを、ぜひ、使ってみてください。で、まあ、このカテゴリーなんですけど、削除することもできます。で、また再編集することもできますので、まず、試しに作ってみていただいて、後で、まあ、編集することもできますので、試しに作ってみてください。はい、今回のこの動画は以上になります。
はい、今回は WordPress のテーマのインストール方法について解説したいと思います。こちらのダッシュボードから、外観、テーマをクリックしていただくと、こちらの画面に進むことができます。こちらの新規追加をクリックしてください。こちらにテーマ名を検索していただいて、インストールすることも可能となっています。もう一つの方法が、ファイルをアップロードする方法になります。こちらのテーマのアップロードをクリックしてください。こちらにファイルを指定していただいて、今すぐインストールをクリックしてしますと、インストールすることが可能となっています。今回はこちらのスティンガーをインストールしてみたいと思います。まず公式サイトに進んでもらって、こちらのダウンロードをクリックしてください。そうしましたら、下にスクロールしてもらって、こちらの利用規約に利用してダウンロード、こちらをクリックしてください。ダウンロードが完了しましたら、こちらのファイルを選択をクリックしていただいて、先ほどの ZIP ファイルを選択して、開くを押してください。この状態で今すぐインストール、こちらをクリックします。そうしましたら最後に有効化を押してください。はい。これで以上になります。はい。今回は WordPress のテーマの変更方法といらなくなったテーマの削除する方法について解説したいと思います。変更する方法は簡単で、変更したいテーマを
クリックしていただいて、有効化をクリックしてください。で、削除する方法は、こちらのテーマの詳細をクリックしていただいて、こちらにある削除をクリックしてください。今回は以上になります。はい、今回は、WordPress の OGP 設定について、解説をいたします。はい、でこの OGP の設定とは、はい、この SNS 上ですね、Facebook、Twitter といった SNS 上の、はい、こちらの表示設定になります。こちらに URL を貼り付けた際に、まあ、こういった表示が出るかと思うんですけど、こちらの表示設定になります。まあ、画像、ホームページタイトル、ディスクリプションといったものになっています。こちらがディスクリプション、タイトル、まあ、画像ですね。これの、表示設定をしてみたいと思います。で、まず、プラグインですね。このオールインワン SEO というプラグインを入れたいので、プラグイン新規追加をクリック。で、こちらでオールインワン SEO と検索をしていただいて、この今すぐインストール。と同時に有効化をお願いします。で、有効化をしますと、このようにオールインワン SEO と表示されますので、ここから、まあ、最初の時はこの機能管理をクリックしてください。おそらく最初の状態ですと、このように、グレーで表示されているかと思うので、これを1回クリックして色のついた状態を確認してください。で、こちら色のついた状態になりますと、この設定画面の方にソーシャルメディアと表示されますので、こちらをクリック。で、このホームページ設定と画像設定、こちらで設定を行っていきます。で、サイト名が、まあ、そのまま、サイト名を、サイトタイトルを入力してください。まあ、こちらですが、こちらの、外観からテーマですね。外観からカスタマイズですね。こちらをクリックしていただいて、このサイト基本情報のサイトのタイトル、キャッチフレーズ。まあ、これディスクリプションですね。こちらをまあそのまま入れていただいても結構です。で、ホーム画像がこちらですね。まあ、好きなものを選んでいただいて、こちらに当てはめてください。で、アップロードの場合はこちらですね。ファイルをアップロードからファイルを選択で、まあ、自分のパソコン上から画像を取り込むことができます。で、画像設定ですね。こちらが、この上から2番目のものを設定してください。で、この画像をアップロードから、また、まあ、アップロードしてあれば、このメディアライブラリの方から画像を選択。で、こちらをクリック。これで設定が完了しました。で、まあ、反映されたのがこちらなので、まあ、サイト名がこちら。ホームディスクリプションがこちらに反映されます。で、画像が、この画像がこちらに反映されます。で、最後にこの設定を更新をクリックしてください。で、この設定を行った後にうまく反映されない場合がありますので、その場合は、こちらの、まあ、Facebook のデバッガーツールというの、デバッガーツールというのがあるので、そちらを利用してみてください。このように Facebook デバッガーと、検索をかけていただくと、このように一番上に表示されます。こちらをクリック。で、こちらに、まあ、反映されなかったページですとか、ブログのページですとか、サイトの URL をこちらに指定をしてください。で、これでデバッグですね。で、これでもうまく表示されなかった場合は、このバッチインバリデータですね。こちらをクリック。で、同様に URL を貼り付け。で、これでデバッグです。で、これを何回かやってみてほしいんですが、表示が正常にできるまでデバッグをしてみてほしいんですが、これを何回かやった状態で、はい、試しにこの URL を貼り付けてほしいんですけど、はい、 で、こういった形で表示を正常に確認できましたら、これで OK です。あと、ブログ記事の方なんですが、このオール違反 SEO パックを導入しておけば、記事の方の OGP も設定できます。まあ、こちらのエディターの下の画面のオールインワン SEO パックからソーシャル設定ですね。で、同じようにタイトル、ディスクリプション、画像ですね。で、任意の画像にしたい場合はこのカスタム画像。まあ、あと、幅や高さなど設定できますが、基本的に、まあ、調整する以外は使いません。で、これで、まあ、この更新とか、まあ、公開を押していただくっていう形で、まあ、記事単体の OGP 設定ができます。はい。まあ、といった形で、この SNS 上の表示を、自分の好きなように設定したい場合は、こちらの OGP 設定を、ぜひやってみてください。はい、今回のこの動画は以上になります。はい、それでは、今回のこの動画でこちらのワードプレスで、表示されるサイドバーのこの画像の表示方法ですね。こちらを、解説していきたいと思います。ではまず、この投稿ページを新規追加で開いてほしいんですが、特にタイトルとかは入力しなくて大丈夫です。で、ここからメディアを追加。で、まあ、表示させたい、こういった、まあ、イメージ画像などを、選択してください。で、投稿に挿入ですね。すると、このように表示されます。この状態で、中央揃え。で、これでテキストをクリックしてください。で、これで、このコードを、まあ、コピーしていただいて、外観のウィジットですね。こちらに移動してください。で、これは、捨て投稿ページですね。このままページを離れてしまって大丈夫です。で、ここから、まあ、テーマによるんですが、今回はニュースタンなどで解説をしているので、この告知という要素ですね。こちらを持っていきます。で、この内容のところに貼り付けをします。で、告知タイトルに、まあ、無料ファイル、イメージ画、まあ、何でもいいんですけど、こちらはまあタイトルを入力してください。で、こちらにページの URL ですね。こちらを指定して、保存ですね。で、これでこのように表示がされます。で、もしニュースタンダードでない場合は、はい、このテキストという要素がありますので、そちらを持ってきていただいて、はい、このテキストですね。テキストのところにコードを貼り付けてください。で、タイトルがこちらです。これで保存です。はい、まあ、こういった形で、このイメージガードの配置をお願いします。はい、今回のこの動画は以上になります。はい、今回のこの動画では、こちらの、ワードプレス、まあ、こちらのテーマはニュースタンダードなんですが、こちらのワードプレスと、こちらのメールチンプでの、メルマガですね。メルマガフォームの連携方法を解説していきたいと思います。で、メルマガフォームの、出し方なんですが、こちらのサインアップフォームズ、ジェネラルフォームズ。で、こちらに表示されるサインアップフロムURL、 こちらを、はい、見てみますと、このように、メルマガの登録フォームが表示されます。このフォームと、フォームをこのワードプレスのサイドバーに 配置して、まあ、こちらから登録ができる仕組みを、作成してみたいと思います。ではまず、こちら、まあ、ニュースタンダードテーマで解説していくんですが、こちらのウィジットをクリックしてください。で、この告知という要素を使用します。はい、中身を見てみますとこのような感じですね。こちらに先ほどの URL を指定します。でこのように、見慣れてない方は少し難しく感じるかと思うんですが、HTML のコードをこのように入れています。これ画像を表示させるコードですね。これの作成方法なんですが、一旦この投稿の方から、はい、新規作成ですね。で、メディアを追加。で、このファイルをアップロードから、自分のパソコンから画像をアップロードできるので、それでアップロードしていただいて、まあ、例えばですけど、こういった画像ですね、まあ、作っていただいて、メルマガ登録はこちらからといった感じで、まあ、パワーポイントですとか、まあ、オープンオフィスですとか、そういったもので簡単に作成できますので、そちらで、まあ、文字を入れていただくなりしていただいて作成してください。はい、で、まあ、こちらにアップロードしましたら、このように選択して投稿に挿入をクリックしてください。はい、でこのように、表示されるかと思うんですが、これを一旦テキストにしていただいて、こちらのコードをコピーで、先ほどの内容の項目に貼り付けてください。で、まあ、画像の方にもメルマガの登録はこちらからというふうに入力してほしいんですが、万が一入力してない場合は、このような形でメルマガの登録はこちらからと入力してください。で、保存ですね。はい、するとこういった形で表示されます。で、これクリックしますと、こちらをこのようにクリックしますと、実際にメルマガの登録フォームに移動するといった仕組みになります。はい、まあ、こちらの画像については、まあ、メルマガの内容に合ったものをぜひ、配置していただいて、このような仕組みをサイドバーに配置してみてください。はい、では今回の内容は以上になります。はい、今回のこの動画では、お問い合わせフォームの作成方法ということで解説を進めていきます。今回使用するツールとしましては、ワードプレスですね。ワードプレスの固定ページ。ウェブサービスの頼りですね。こちらと、このワードプレスを連携して、お問い合わせフォームを作成したいと思います。はい、では、まず、この頼りの方で、フォームの作成をします。この新規フォーム作成をクリックしてください。フォーム名は、お問い合わせと。入力してください。でホームタイプは簡易お問い合わせ用テンプレートで結構です。で変更を保存ですね、まあ、ここはもしかしたら保存かもしれないですけど保存で続きまして、まあ、この設問内容ということですね、まあ、お名前とメールアドレスお問い合わせ内容、まあ、こういったもので最低限十分ですのでこのまま進めてしまいましょう。で、まあ、これを公開にしておいてください。で、こちらの保存ボタンをクリック。はい。で、これで、まあ、編集が完了しましたので、続いてこの設置ですね。こちらをクリックしてください。はい、で、今回はお問い合わせフォームを作成するということなので、まあ、コードの埋め込み、iFrame、リンクとあるんですが、今回はこの iFrame で設置したいと思います。これですね。iFrame からコードを取得します。このこちら埋め込みフォーム、表示されてますので、このコピーをクリックしてください。
で続きましてワードプレスの画面に移動してください。でこの管理画面から固定ページ新追加をクリック。でテキストになっていることを確認していただいてこちらに貼り付け、でタイトルをお問い合わせ、でパーマリンクですね、こちらは、まあ、何でもいいんですけど、はい、このように入力で、これで公開をクリックしてください。レフターのキーとして、プレビューを見てみますが、まあ、こういった形で表示されます。これで頼りと連携が完了しました。でこういったお問い合わせのページですね、これを、まあ、作成しましたメニューなどに配置していただいて、まあ、お問い合わせが受け付けられるようにしてください。はい、といった形で今回のこの動画は以上になります。